120歳だよ
柴崎東大。
この番組は今年12月15日に点灯120周年を迎えるいわきのシンボル塩屋崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、120周年関連イベントなどのほか、海に関するさまざまな情報を紹介します。今週も始まりました120歳だよ塩屋崎灯台、ナビゲーターの立原めぐみです。そして
こんばんは、福島海上保安部の渡辺です。
こんばんは、塩屋崎灯台点灯120周年事務局の坂本です。
今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
塩屋崎灯台のあれこれ、このコーナーでは塩屋崎灯台に関するさまざまな話題を紹介します。今回は幾多の困難を乗り越えた塩屋崎灯台についてです。渡辺さん、どんな困難があったのか教えてください。
はい、まずですね、これまでなんですけども、塩屋崎灯台の建設のいきさつですとか、レンズのこと、初代の灯台に使われた材料ですとか、関わった人物のことについてお話をしてきました。まあ、ところが誕生から120年の長い間にはですね、まだまだお伝えしたい話がたくさん詰まっています。
はい、
ということで今回からは、幾多の困難を乗り越えた塩屋崎灯台というテーマになりまして、まあ、あまり深刻にですね、困難ということで深刻になっていただかずに、しかしその歴史の中でどうしてもその外せない困難を乗り切ったお話っていうのがいくつかあります。
はい、
まあ、そんな困難を乗り切ってきた灯台なので、ちょっとネバーギブアップっていうような感じで私は思ってるんですけれども、まあ、今回からはですね、そのような過去に触れていきたいと思います。
はい、お願いします。
まあ、ネバーギブアップの塩屋崎灯台とちょっと今私言ったんですけれども、なんかピンときますかね、立原さん、坂本さん。
なんだろう、
前回も話してたんですけど、日露戦争のちょっと前に立ったので、まあ、その間いろいろありましたよね。
そうでしょうね、なんか戦争で爆撃されたんじゃないかとかね、地震とかもあるのかな。
はい、まあ、いろいろと、ありがとうございました。まあ、さて、灯台にとってですね、困難な出来事ってなかなか、リスナーの皆さんも想像がつきにくいのではないのかなと思うんですけれども、まずはということで、灯台が存在している場所をちょっと思い描いていただきたいなと思うんですね。で、岬の先端ですとか沖合の孤島、岩の上とかですね、または防波堤の先端などが頭に浮かぶのではないかと思うんですね。
そういえばそうですね。はい、
そうなんですよ。全ての灯台というものはですね、どれも過酷な自然環境の中にさらされています。
はい、
まあ、つまりですね、台風ですとか強い低気圧による強風ですとか、または急な落雷、激しい波による衝撃とかですね、まあ、時には氷が降るということでですね、まあ、いろんな自然の猛威に灯台はさらされています。
突き出てる状態ですから、なんか打たれ弱いのかな、いやそんなじゃダメだよなって感じがしますよね。
まあ、そうなんです。で、明治以降ですね、外国の方々から西洋式灯台の建設技術っていうのを教わってきたわけなんですけれども、
はい、
まあ、強風に耐えうるその外壁の構造ですとか、豪雨でも浸水しない窓の強度とかですね、落雷から機械を守る避雷針の構造などについて、日本人の技術者の皆さんもですね、知識と経験を徐々に高めてきたという歴史になっています。
はい、
はい、しかしですね、そのような自然災害の中で全く予測ができないのがやはり地震だったんですね。
そうなんですね。
はい、
はい、
で、初代の塩屋崎灯台というものはですね、写真からも見て取れるように非常にがっちりとした重厚な作りでした。
今のこうちょっとこう綺麗な感じのスタイリッシュな灯台とは違ったんですよね。
そうですね、幅とか高さとか全てにおいて頑強な灯台だったわけなんですよね。で、材料の レンガなんですけども、これを組み上げる方式もですね、まあ、日本は地震が非常に多く起きる国だということで、二重の構造にされていたというものです。
そうだったんですね。
はい、 まあ、これはあの建設の責任者を務めました、前々回にご紹介しました山本弥三郎さんがですね、耐震への意識が非常に高いということがありまして、非常にあのこの二重構造にこだわったというふうに言われています。で、山本氏の設計というのは非常にあの十分だと考えられていたんですけれども、あの巨大地震がついに初代のこの灯台をですね、壊してしまう日がやってきたということになります。
はい、いつ頃のことですか。
はい、それはですね昭和13年なんですね、うん、でこの年はあの5月に塩谷崎沖地震、これはマグニチュード 7.0 というものが発生しまして、
はい、
県下全域が強震に見舞われまして、家屋や土蔵の亀裂、工場の煙突の切損など甚大な被害が発生しました。しかしこの地震によりまして、この灯台はあの壊れたというそういう記録にはなっていませんでした。
この時は壊れなかったんですね。
そうなんですよね、
マグニチュード 7.0 だからずいぶん大きな地震だったですよね。
はい、
うん、
で、あのその後ですね、同じ年なんですけれども11月になりまして、今度は福島県東方沖地震、今度はマグニチュード 7.5 が発生します。塩谷崎の東北東約70キロの沖合を震源に発生した地震なんですが、余震も続いてですね、同じ日にマグニチュード 7.3、 翌日にマグニチュード 7.4 の強い余震が起きまして、塩谷崎灯台は大破を免れることができなかったというものです。
5月にマグニチュード 7.0 の大きな地震が起きたので、きっとその時にちょっとダメージは受けてはいたんでしょうね、きっとね。
明確な、
もしかしたら、
はい、正確な記録は残っていないんでですね、
ちょっとこう揺さぶられていたところの半年後にマグニチュード 7.5 の地震、そして余震も続いたので耐えきれなくなってしまったのかななんていうふうに想像しますね。それでその初代が壊れてしまったということ、これ建設から何年目ぐらいですか。
はい、初代の灯台ができたのは1899年ですので、約40年は、
うん、
何も自然災害なかったんですけれども、
はい、
ついにこの地震で壊れてしまったということです。
地震によってそのレンガがガラガラっとこう足元まで崩れてしまったんですか。
もうほとんど壊れてしまいまして、でもうこのまま直すというよりは、
はい、
もう壊すしかなかったという状態になったということです。
そうですか、残念ですね。
そうですね、本当に日本一を誇ったレンガ造りで日本一を誇った灯台でもですね、この地震には耐えられなかったということは本当に残念な結果だったと思います。
はい、ということでここまで、生田の困難を乗り越えた塩谷崎灯台その1をご紹介いただきました。最後にお知らせです。坂本さんお願いします。
はい、塩谷崎灯台点灯120周年事務局ではさまざまなイベントを予定しています。10月の12、13日は豊間の灯台短編映画祭が開催されます。
今、もう募集は終わったんですもんね。
そうですね、はい、うん、募集が終わってだいたい10作品ほど集まったんですけれども、
はい、
日本全国から、自主映画ですね、30分以内のとても面白い作品が集まってますので、
ああそれ見たいですね、楽しみですね。
はい、豊間の灯台短編映画祭のフェイスブックで予告編を見られるのでぜひそちらで確認してください。
予告編を見られる、
はい、
はい、ぜひじゃあ皆さんフェイスブックアカウントなくてもページは見られますのでぜひ、検索をしてみてください。この番組ではいわきのシンボル塩谷崎灯台にまつわるさまざまな話題、灯台の役割や魅力、塩谷崎灯台点灯120周年関連イベントのほか海に関するさまざまな情報も紹介していきます。さあ次回は幾多の困難を乗り越えた塩谷崎灯台についてその2をお送りいたします。それではまた来週。
ありがとうございます。